今日恵みをいただく御言葉、出エジプト記の16章13節から30節までです。出エジプト記16章13節から30節、はじめに13節から15節をお読みいたします。それから夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝になると宿営の周りに露が一面に降りた。その一面の露が上がると、見よ、荒野の表には地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。アメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、この朝早く、今梅雨が降りているこの時間のうちに、我らは御言葉というマナを求めて今この場所に集っております。どうかあなたがこの御言葉というマナを拾わせてくださり、そして我らを養ってくださり、そして今日も一日あなたの命を、その工程を歩むにふさわしく我らを整え、そして今日定められた諸々のなすべき務め、それらを果たさせてください。今あなたが語られるこの時、このしもべの唇を通してあなたがお語りください。しもべの唇を清め、またこれを聞く耳の一つ一つを清めて、そして命そのものを豊かに預からせてくださいますように、そのことを感謝いたします。これからの時、すべてあなたがなしてくださることに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。主日は誠の食物、誠の飲み物としてのイエス様を学びました。食べ物、これは毎日欠かさずに、いただくものです。皆さんも、ね、昨日、また、あるいは、この朝は、まあ、ちょっと早すぎるので食べてないかもしれませんけれども、食べ物は必要なものです。毎日食べます。これはもう人が無意識的に、ね、意識的にではないんですね、食べるものです。そして誠の食物というものがあります。それはイエス様、イエス様の肉は誠の食物、イエス様の血は誠の飲み物だからですとイエス様はおっしゃいました。それ食物、飲み物と言われたからには、しかも誠のです。でこの地上のありさまはみんな影です。で天上の写しですけども、ですからなんで人がお腹が空いて毎日食べなければならないのか、これ天の影なんですね。誠の食物があります。天の誠の食物、それはイエス様です。そしてイエス様は日ごとひっきりなしに、ね、継続的に、食べなくては生きていけないものです。で、この肉体は別にイエス様の御言葉を聞かなくても、生きていくんですけども、けれども霊、皆さんの神様との交わりをするその期間であり、永遠のものである霊は、これはイエス様とひっきりなしに交わり続けていなければ、それは肉の養いが毎日食料から得られるように、またもし食べなければ得られないように、イエス様との交わりもひっきりなしに日ごと、それがなければ皆さんの霊はどんどん痩せ細っていってしまう、また、免疫力を失っていってしまうものです。成長も望めません。イエス様の血、それが誠の飲み物でした。 その誠の飲み物であるイエス様の血を飲まなければ、引きなしに、ですからそれをいただいていなければ清めがないんですね。また罪の許し、そして悪魔サタンに対する勝利もないんです。イエス様の血は悪魔サタンに対する勝利の印です。そして清めの印です。これを毎日皆さんはいただいているでしょうか。それをいただいひっきりなしに、ね、いただき続けているならば皆さんの霊は健やかですけども、そうでないならばどんどん病んでいってしまうんです。でこの、イエス様のその誠の食物、誠の飲み物、このマナ、ね、今お読みしたところにマナが出てくるんですけども、このマナと非常によく似ている、ということを知りつつ見ました。まあ、似てると言いますかですね、そイエス様の雛形なんです、このマナというこの食物は。ですからこのマナから逆にイエス様を学ぶことができます。そしてこのマナの、ね、取り方、マナの食べ方、マナに対する作法からこのイエス様の御言葉に対する取り方、また、その作法を学ぶことができます。イスラエルの人々はマナが、ね、降った時、マナの降り方は朝ですね、一面に梅雨が降りて、そしてその梅雨が上がると、白い霜のような細かいもの、ね、鱗のようなものが荒野に降りておりました。でイスラエルの人々はそれを見て、これは何だろうって、ね、言いました。マナの意味は、これは何っていう意味です。 What is this、ね、それがマナの、意味なんですけども、でイスラエルの人々はこの不思議なもの、ね、これは何か、そういうふうに、ね、それが分かりませんでした。実に不思議なんですね。世の中に、あるものとはちょっと違います、ね、今、この場所にマナが、あるということではないですね。本当に不思議なものです。イエス・キリストというお方はもう誠に不思議なお方です。で、世のものではないんです。マナというものはね、今、ないから、それですから科学的に分析したり、ね、そういったことはできない。それと同じようにイエス様もですね、不思議な方で、神の民、ね、信じる者のところにしか、ね、現れないんですね。そしてモーセはこの荒野の人々が不思議がってるのに対して言います。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。アメン。主が与えてくださったパン、これによってこの荒野の民は40年養われ続けました。40年、本当に律儀に毎日、安息日以外は毎日降ったんですね。それが途絶えるということは40年間ありませんでした。どんなに民が罪を犯しても、どんなに、ね、主を怒らせるようなことをしても、それは律儀に主は降らせてくださいました、ね、主を怒らせるような、偶像を作った時でも、それでも、ね、その日の朝主はマナを降らせてくださっておりました。主の恵みは、ね、この私たちのこの人生という荒野の旅路の中において、主の恵みはひっきりなしに降り続いているものです。私たちが罪を犯しても、ね、また主に対する反逆の心を持っていたとしても、それでも主は本当に毎日恵みを降らせてくださいます。主は悪者の上にも、ね、また良い者の上にも等しく太陽を昇らせ、また雨を降らせてくださいますね。主の恵みは注がれていく、いるんです。そしてその主の恵みを皆さん、ね、無駄にしてはなりません。16節からお読みします。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ、一人当たり1オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよ。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ、ね、一人頭、各自自分の食べる分、一人1オメルずつ、1オメルは 2.3 リットルです。で 1, 一人分、ね、それを集めなさい。で、それで各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れと、ね、自分の天幕、自分と一緒に住んでいる者、ね、家族ですね、その人たちのためにそれを取りなさい。ですから、ね、この御言、あのパンは各自家ごと、ね、自分の天幕ごと、ね、自分の天幕の中に何人住んでいるか、その人数分を、ね、あなた方は集めなさい、そういうふうに言います。ですからイエス様という御言葉も各々天幕ごと、ね、その家の中で一緒に住んでいる家族のその集いの中において、ね、各自、ね、誰かが、ね、拾って、あるいは、ね、一人一人が拾って、そして、ね、その天幕の中にそれを持って帰って、それをその日食べるんです。御言葉をまた、ね、それぞれ、ね、同じく住まいを同じくし、また、共に住んでいるその人人に分かち合うものです、御言葉は。そしてそれを互いに食べ分け合って食べて、そしてその日の、ね、お腹を満たす、ね、霊的なお腹を満たす、そういうものです。17節、そこでイスラエル人はその通りにした。あるものは多く、あるものは少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。アーメン、ね、本当に不思議ですね。この荒野で60万、ね、男子だけで60万、ね、女子供を入れれば200万はいたと思われますけれども、ね、主はその、ね、合計200万もの人々、ね、彼らをしっかりと、ね、過不足なくちょうど、ね、食べられる、彼らのお腹の中事情、200万分のお腹事情をしっかりと主は計算しておられ、そして、ね、あるものは多く集めて、あるものは少なく集めても、でもそれを彼らがオメルで測ってみると、ね、それは過不足なく各々が食べる分量だったんです。主は各々、ね、世界中の人々各々に対し必要なその日の分を測っておられ、ご存知なんです。そしてその日、ね、皆さんが受けるべき恵み、それは主が測っておられるんですね。皆さんがですから心配するものではないんです。皆さんは、何を食べよう、何を飲もう、ね、そういうふうに思い煩う人がいるんですけども、でも主の側がまず、ね、その朝、ね、そのマナを降らせる前からもうしっかりと測っておられ、ご存知であられ、一人一人に、ね、必要な分を注がせてくださるんです。今日皆さんが、ね、走るべき工程、それはもうすでに主がご存知です。そして皆さんに必要な命のマナも今降らせてくださるんですけど、でけれども、ですからマナを拾わない、マナを食べない、それはその日の恵み十分足りていないことになってしまうんです。ね、ですから今しっかりと皆さん、マナが降り注いでいる、ね、御言葉が今語られるこの時、皆さんはしっかりとそれを拾うべきです。19節、モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、あるものは朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き、悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。日が暑くなるとそれは溶けた。アーメン。ここにまたマナの不思議な性質がありますけれども、ね、これその日中に、ね、取って集めたら、ね、その日中に、食べなくてはなりません。そして、ね、人の手でマナは取られなくてはなりません、ね、マナは荒野で、ね、霜のように降りるんですけども、それ、日が昇ると消えてしまいます。しかし人の、ね、手で拾われて、それが、ね、そのオメルの中に入れられると、そのマナは溶けないんですね、日が昇っても。ですからマナは人間と関係するものです、ね、不 思議ですね。もう人間のなんか指の成分がマナに浸透すれば腐らないような、なんかそういう科学的な、まあそういうふうに理系は考えるかもしれないんですけども、主の御言葉も同じです。皆さん自身が御言葉、ね、語られている、降り注がれている時に、それを皆さんのうちにね蓄えていくならば、その御言葉は、ね、無にならないんですけども、でも皆さん自身の耳で聞いてそれを心に留めないならば、御言葉ももうその時に消えてなくなってしまうんです。で、私が5分前にもうここの講談に立って語っておりました、ね、その、5分前に語ったこと、皆さんはね、ある人は覚えてる、ある人はね、もう居眠りして聞いていない、ね、それで忘れてしまってる、そういうこと、ね、5分前のことはもう消えてなくなっているんです。けれども皆さんの心に蓄えられた言葉は残っているんです、ね、しかし聞いていない人は、ね、5分前ね語られた言葉は、ね、もうなくなって、それを、ね、集めることはできない、こういうことが御言葉には、ね、あるんです。御言葉が語られている時に、皆さんはしっかりとそれを拾って心の内に、ね、耳から聞いて心に蓄えておくべきです。それならばそれは、ね、消えてなくならないんです。しかし、ね、人がそれを拾って蓄えたそのマナ、それがそれを腐らせてしまうということがあるんです。主の定められた通りにその日中にその人自身が食べなければ、それは翌朝まで残しておくならば、翌朝まで残しておくなら、一日置いてその次の日になってしまうなら、それは、ね、虫が湧き悪臭を放つ、ねね、なんとこの不思議な食物、ね、天からの食物、翌日になると虫が湧いて悪臭を放つようになってしまう、ね、皆さん聞いた御言葉、聞いて皆さんのうちに蓄えた、皆さんというオメルのその器の中に、ね、蓄えた御言葉をそのまんま皆さん霊的に咀嚼もせず、ごくんと飲み込んで信仰に混ぜ合わせることもしないまんま、ね、翌日まで持ち越すと、その御言葉は逆にですね臭くなってしまうんです。ね、ある人の御言葉はもう本当にもう亀の中に、ね、何自分を漬け込んだような、そんな悪臭を放つような、ね、そういう匂い、ね、皆さんそのように御言葉を腐らせてはいけないんです。皆さん自身がしっかりと食べて咀嚼して飲み込んで、皆さんの信仰の中に混ぜ込んでいるならばそれは大丈夫ですけれども、でもそれを心の蔵に放置したまんま、ね、置いたまま置くならば、それやがて臭い匂いを発してしまうんです、ね、あるクリスチャンは、清らか、ある別のクリスチャンは何か臭い、ね、そういうところに、その鍵があるんですね。御言葉、せっかく蓄えても自分自身に混ぜ合わせることもしないで、ただ、ね、口先だけで言ってる、ね、それ臭いんです。御言葉の宣言、悪魔サタンでさえします、ね、悪魔サタンでさえ御言葉を引用してイエス様に、ね、挑みました。皆さん、悪魔サタンほど臭いものはいないですね。それも御言葉を人を攻撃するためにですね使ってるんだからなんです。悪魔サタンのようになってはなりません。皆さん自身が御言葉に書いてあることを心に留め、それを混ぜ合わせて、そしてそれを皆さん自身の血肉とするならばいいんですけれども、でも悪魔サタンのように御言葉を悪用、ね、してはなりません。さて22節から6日目には彼らは2倍のパン、すなわち1人当たり2オメルずつ集めた。で、普段の日は1オメルですけど、6日目は2オメルずつ集めます、これはですね、この、16章の、4節に、4節からちょっとお読みしていきますと、主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日1日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。主は初めにこのように命じられました、ね、6日目は、ね、集めるのは2倍にしなさい。要するに安息日は、ね、集めなくても済むようにしっかりと安息日の前日には 2倍集めなさい、その種の定めがあるんです。でそれで返しは2オメルずつ6日目は集め、そして、22節のところ、ね、続き読みますと、回収の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げた時、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうです。明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ、残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ。それで彼らはモーセの命じた通りにそれを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず、うじも湧かなかった。アーメン。不思議なものですね。普段の日は翌朝まで残しておくとうじが湧いて臭くなったけれども、ね、この6日目に集めたものに限ってはそうではないんですね。主はそこまでして安息を覚えるようにね、7日という期間、そのサイクルの中の、ね、その1日安息日を聖としなさい、ね、聖とする、これは、ね、他とは切り分けて特別に取っておいて、ね、その別個を分けておく、ね、性別するという言葉があるんですけども、世のそのね、俗なることからは、ね、それからそこから切り分けなさい、ね、それで、この安息の日においては全く休みの日、主の聖なる安息、ね、それに備えてその前の日に2倍集めなさい、しっかりと2倍振るんです。安息日の前の日は、ね、本当に毎日200万人分の食料、もう一体どれほど膨大な量でしょうね。それを考えるだけでも本当に膨大の思いも考えもよらないんですけども、けどそれが、ね、さらに2倍降って、そして人々は2倍集められる、そしてその集めたものは臭くならないで翌日までしっかりと残っておく、本当に不思議な食物です。一体これは何だろうと思います。イエス様もまた同じく皆さんに今日必要な養いを与えてくださるんです、ね、本当に何かこの7日のサイクル、ね、この天聖教会においてはこの本当に7というサイクル、ね、金曜日の、ね、徹夜祈祷会から土曜にかけて本当に、ね、安息して人々が喜び楽しみながら休んで、まあ、もっとも私は、忙しく働いて月曜日が安息なんですけども、でもそのね、7というサイクルの中においてしっかりと主を覚える、ね、我々は主日日曜日という日にその主日に主を覚えて聖なる日として取っておいて、そしてしっかりと礼拝を捧げる、ということをしております。この荒野の民をこの7というサイクルの中において、ね、安息日に主を覚えるということ、そして6日間働くということ、ね、これをしっかりと、ね、それを身につけていくことによって主は、ね、教えられたんです。人はパンだけで生きるのではない、主の御口から語られる全ての言葉によって生きるのだと、ね、本当にこれは、ね、毎日習慣づいていけばしっかりと霊的な生活が、ね、できていくんですね。この荒野の民も主の命じられた通りにこの、ね、パンを、ね、食べていきましたけれども、彼らは死にました、ね、なぜ霊的な、養いとして、受け止めず、ヨシアとカレブ以外は、ね、主の言葉に逆らったからですね。主の言葉を信頼しなかった。せっかく、ね、もう習慣としては主が定められたサイクルに従って、ね、食べて生活していったんです。しっかりと6日目には2日分集めていったんですけども、でも結局その習慣だけでは、ね、ダメだったんですね。心の問題です。本当に主を敬うということをするか、御言葉に従って、ね、御言葉を信じて歩むかどうか。御言葉を聞いたこと、これね、イスラエル60万の民みんな等しく注がれました。またマナを食べたことも、また奇跡印を見たことも、ね、アラノの民60万みんな見て聞いて体験して、そして食べたんですけども、でもなおそれを それを見て聞いて体験し食べておきながら主に信頼しない人は荒野で屍をさらして滅んでいってしまい、そして約束の地には入れないんです。今私たちも本当にこれをよく気をつけるべきです。この安息日の時、その時は、この前の日に集めたマナは臭くなりませんでした。それで25節、それでモーセは言った、今日はそれを食べなさい、今日は主の安息であるから今日はそれを野で見つけることはできません。6日の間はそれを集めることはできます。しかし安息の7日目にはそれはありません。それなのに民の中のある者は7日目に集めに出た、しかし何も見つからなかった。その時主はモーセに仰せられた、あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか。主があなた方に安息を与えられたことに心せよ。それゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはあなた方はそれぞれ自分の場所にとどまれ、そのところから誰も出てはならない。それで民は7日目に休んだ。アメン。しっかりと仕事のためには6日間が用意されているんです、その6日間にの中においては、仕事をするべきなんです、そして7日目はしっかりと主を覚える聖なる安息日として、取っておかなくてはなりません。その日に、世の仕事をしに出かけようとしても何もないんです、この、7日目に集めようとして行った人たちは何も見つかりませんでした、聖なる主日、礼拝するべき日、これを、この時に、もし何か、ビジネスに出て稼ごう、世の事柄で稼ごうとしても虚しいんです、皆さん神の民であるからにはしっかりと、この7日ごとに主を覚えるということ、主を礼拝するということ、これを守るべきです。そして、世の中で仕事を、得ている、人は、その平日に、何か無理してですね、主の何か、礼拝形式をしよう、そういうふうに思っても、むしろ主が与えられたその日その日の、仕事、その日その日の走るべき工程、今日なすべきこと、それはしっかりと主に備えられているんです。皆さんが考え出して、作り出してすることではないんですね。主が備えておられるんです。それを集めて、それを食べて、その日の労苦はその日に十分なんです。皆さんはしっかりと、主の定められた通りに歩んでいくならばいいんです。でここでですね、主が、この28節では、あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのかと、ここで主がですね、怒られるんですね。その前民が、パンがない、水がない、そういうふうに叫んでもつぶやいても主は、このように怒られることはなかったんですけども、でもこの時に初めて、怒られました。安息の日に、出歩くことについて、それについて初めて主が怒られた。非常に、これは心するべきことです。皆さん、主を覚えるということについて、これを破ってはならないんです。主の時、主の聖なる期間、その中において世のことを持ち込もうとする、自分のビジネスを、自分の、何か、物事をやりくり取引、そうしたものを主の安息すべき時に持ち込むこと、これは、主は怒られることです。だから私たちは礼拝するべき時は世のものごとそれらをしっかり取り除いて、そして礼拝の時は備えが必要です。6日目にその聖なる日のために備えを、2日分集めなければなりませんでした。ですから安息日のための心備え、体備えは前日から始まってるんです。皆さん、今礼拝の時ですね、礼拝の前から始まってるんです。備えの時が、礼拝の時に万全のコンディションでもって、整えられるためにしっかりと前の日に休んで寝ておく、しっかりと前の日に 食べ物をとって体調を整えておく、それが必要なんです。このようにしてアラノの民は、ね、40年こうやって御言葉に歩むかどうか主から、ね、試され、そしてしっかりと習慣づけて霊的な歩みをしていくように、ね、そういうふうに備えられました。今皆さんもしっかりとこの霊のマナ御言葉をいただいて、そして今日一日歩もうとしております。これから1週間の歩みも、ね、この御言葉を日ごと毎日ですね、これいただくことによってこそ霊的生活が成り立っていきます。どうか皆さん、この地上という、ね、荒野の道のりの間、しっかりとこの主の御言葉に従って歩んで、そして幸いを勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、今朝も誠の食物であられるあなたをいただくことができたことを感謝いたします。本当にこの世の中における生活において7というサイクルの中に、このマナの食べ方から私たちはあなたとの接し方、また御言葉との接し方、御言葉の取り扱い方、その注意方法してはならないことも学びました。主よ、しっかりとあなたにあって歩んでいく正しい道のりを歩んでいき、そしてこの地上においてしっかりとますます霊的に養われ、ますます御言葉なるキリスト、このお方をいただいて食べて、よく噛みしめて飲み込んで、信仰によって混ぜ込んで、そしてますます私たちはキリストの養いを得、キリストの似姿へと作り変えられ、神の子として成長し、ますます霊的に清められていきますように、どうか一人一人を日ごと夜ごと朝ごとにあなたが御言葉のマナーを持って養い、そして導いてください。そこからこぼれ落ちるものがないようにどうかお守りください。今日いただきましたこの恵みのマナに感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの仰せられた通り、主よ、私たちがそれを守り行うとき、あなたが私たちに与えようとするその御恵みを私たちは 100% いただいて、そして 100% その恵み通りのその生活をしていくことができるということです。主よ、あなたは私たちの霊も心配しておられ、私たちの肉の養いもあなたは心配しておられる方です。私たちがどのようにすれば、主よ、その恵みを完全に受け取って健やかに生きるかということが今日の御言葉に記録されておりました。仰せられた通りにそれを従順して、主よ、それを守り行うことです。私たちのためにあなたは、あなた自身の力で毎日私たちを養うためのその霊のもの、肉のもの、そのすべてをあなたは用意されていることを感謝いたします。恵みが必要な時は恵みを取りに、私たちがあなたが仰せられた地岸に出ていくことができますように、許しが必要な時はその許しをいただくために十字架の身元にまだ私たちが出かけて、そしてひれ伏して罪を悔いることができますように、そしてあなたから癒しをいただきたい時は、主の打たれた鞭によって癒されたという御言葉のもとに私たちをひれ伏すことができますように祝福してください。あなたがあらゆる時に私たちの必要なマナーをあなたは取る方法をあなたは用意されています。それを私たちはうっかりとして、その用意された方法通りにしない、そして私たちは受け取ることができないような状態になっております。主よ、今日の御言葉を通して、マナはあなたが時にかなう恵みとしてあなた自身が用意されたものであり、そしてこれは私たちがあなたの仰せられた通りに出かけていけば必ずまたそれをいただくことができるということを教えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当にこのマナをあなたから豊かにいただいて、豊かに生きて、豊かにあなたに仕え、豊かにあなたにとどまり続けることができますように、私たちをあなたが整え祝福してください。今日この マナーの取り方を教えてくださり、そして食べたならば、口に運んだならばよく噛んで、そして私たちの信仰の胃袋に下ろしなさいとあなたは私たちに教えてくださいました。食べ物は口で咀嚼します。でも主よ、あなたの聖なるマナーであられる御言葉は、主よ、私たちは耳という口を通して食して、思いという胃袋の中に置いて、こと細かく主よ本当に消化をしきり、そして心に下ろして、そしてこれを川川と流すものになられます。主よ、この通りの法則を見守って、よく聞く耳でありますように、あなたが私たちを祝福してください。そして聞いた御言葉を、主よ、思いの中にとどめて、よく思い巡らして、そして心に下ろして、そしてそれを口を通して宣言し、川川と流していくことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日もあなたが私たちに与えてくださったこの御言葉、すべてを愛して感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。